この15章のところには許される罪と許されない罪のことが出てきます。前半においてはこの捧げ物の規定のことが出てきているわけですけれども、14節を見ると、あなた方のところに寄留しているもの、あるいはあなた方のうちにいよいよ住んでいるものが主への香ばしい香りである、食物の捧げ物を捧げる場合にはあなた方がするようにその人もしなければならないとあるわけなんですけれども、このイスラエルの人たちは当然のことであるわけですけれども、またそのところで生まれた人やまた寄留しているものもしなければいけない、自分は寄留者だから、よそ者だからする必要はないということはもう言われないわけです。もうこのイスラエルの民と一緒に同行しているものはもう必ずこの主の掟を守らないといけない。そのことは15節を見ると、一つの集会として、掟はあなた方にも寄留しているものにも同一であり、いよいよにわたる永遠の掟である。主の前にはあなた方も寄留者も同じである。ですからそういうもう区別はないわけです。もちろん新約聖書においてももうユダヤ人ギリシャ人の区別はないということが言われているわけなんですけれども、それはもうこの世の風習とかこの世の文化とか習わしによるものではない。もう全てのものは神のものに等しく出るというのがもう聖書の真理、もう永遠の真理であるわけです。やがて私たちも主の御前に立つ時があるわけですけれども、クリスチャン、ノンクリスチャンの区別はありません。皆等しく主の御前に出て、また私たちはその裁きを受ける。私たちは守るべきものをしっかりと守っていかなければならないわけです。クリスチャンだから許される、そういうことはないわけです。もうクリスチャンでなかったからこの人は裁かれる、そういうこともありません。主の前に私たちは等しく主が命じておられることをなさなければならない。そしてそこにこの罪ということが生じてくるわけですけれども、22節を見ると、あなた方が迷い出て主がモーセに告げたこれらのすべての命令、23節に、すなわち主が命じた日以後、世々にわたって主がモーセを通してあなた方に命じたすべてのことを行わない時と、この命じたすべてのことを行わない時、まあ私たちはうっかりと忘れてしまうということがあると思います。故意にそのことをしては いないわけなんですけれども、うっかり忘れてしなかった、まあ先ほどのその捧げ物をするということにおいても、この添えて、捧げるもの、油を混ぜて小麦粉を捧げるとか、また牧場酒を注げる、注いで捧げる、うっかり忘れてしまうということが あったと思われます。そしてまた私たちももう忘れてしまって失敗してしまう。じゃあそのようなまあ、言うなれば捧げなかったというのはやはり罪であるわけなんですけれども、気がつかないで行ってしまった場合はどうなるのか。24節を見ると、もしそのことが回収が気づかずになされたなら、全回収は主への香ばしい香りのための全焼の捧げ物として、若い牡牛とまた定めにかなう穀物の捧げ物と蘇葱の捧げ物、さらに罪の清めの捧げ物として親木一匹を捧げなければならない。もし回収が気づかずに行ったら、もう若い牡牛一頭、それは非常に大きな捧げ物であるわけなんです。そうしたこの許しの捧げ物をしなければならない。25節を見ると、祭司がイスラエルの全回収のためになだめを行うなら彼らは許される。そのなだめの供え物、それは神様の怒りに対するその怒りをなだめるという、その供え物をするならば彼らは許される。そしてそれは過失であり、彼らが自分たちの過失のために自分たちの捧げ物、すなわち 主への食物の捧げ物と罪の清めの捧げ物を主の前に持ってきたからであると。ですからそのことはやはりきちんと償わなければならないということです。ああ失敗してしまいました、終わりというわけではない。きちんとその怒りをなだめる、その供え物をして、もう神様ごめんなさいとはっきりと謝るということであるわけです。まあ私たちはこんなお羊のお牛の捧げ物、親父の捧げ物ということはないかもしれませんけれども、やはりお詫びをするということは大切なことである。まあ主の前に持ってくると25節にありますけれども、そのことは必要な大切なことであるわけです。そして27節には、個人が気づかずに罪に陥ってしまったら、一切の宮城一匹を罪の清めの捧げ物として捧げなければならない。まあ、個人の捧げ物は回収の捧げ物とはまた違ってより小さなものであるわけです。しかしそれでもやはりこの28節を見ると、祭司は気づかずに罪に陥ってしまった者のために主の前でなだめを行う、彼のためになだめを行い、その人は許される。やはりたとえ小さくても個人であっても、神様の前にこの捧げ物をして、そしてまたしっかりと許していただかなければならないわけです。それは29節にも、この国で生まれたもの、そしてまた起立しているものでも、この同一の教えが適用されているということであるわけです。もうユダヤ人、異邦人、もうそういう区別はない。主の前に罪を犯したのかどうかということがもう裁かれるということであるわけです。しかし30節には、この故意に違反する者は主を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られる。ですから故意に違反する者、故意に罪を犯す者と、誤ってもう過失で、もう気がついてなかった、もうその罪は全然違うということであるわけです。もう分からなくて犯していた罪は、この生贄を捧げて許していただくということはできますけれども、しかし故意の罪はこれはもう許されない、断ち切られてしまう。そしてその具体例が実は32節に、この安息日に薪を集めている男、もうこれはもうはっきりと罪だということは誰の目にも分かります。安息日を覚えてこれを聖とせよ、しかしその通りにはしない、薪を拾い集めた、これはもう明らかな罪であり、まあ、石を投げられて殺される。この31節には、主の言葉を侮り、その命令を破ったのであるから必ず断ち切られ、その咎を負うとあるわけです。まあ、今日は私たちは新約聖書の恵みの中にあって生かされているわけなんです。ところが私たちは本当にこの主日をしっかりとこのキープできているだろうか。主の御前に出てもう一度イエス様の十字架の罪の許しということを私たちは毎週毎週そのことを主の御前に出させていただいて、この許しの恵みに預からさせていただいているだろうか。まあ私たちはもうもはやこの旧約聖書の律法に縛られる必要はありませんけれども、しかし私たちが許されるために、その一人子イエス・キリストは私のためにどのようなことをなしてくださったのかということを私たちはしっかりと覚えなければならないと思います。罪だから犯してもいいということは絶対にありえないわけです。私たちはその罪を犯さないためにも、この神様は一つのことを最後に定められたわけです。それは38節のところに、 この衣服の裾下の方に四隅に房を作って、その房に青い紐をつけるようにということを命ぜられたわけです。その青い紐っていうのは何を表すのか。この青、スカイブルーなんですけれども、それは天の大空、神様がおられるということを思い出す色であるわけなんです。裾は地に触れて汚れてしまいます。またそれをこの洗うということがあるときに、そこに青い紐がついている、神様がおられるんだ、そのことを私たちは思い起こさなければならないわけです。39節は、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであると。ですから、その汚れた裾を洗うたびに、主のすべての命令を思い起こしてそれを行うということであるわけです。私たちは日々の生活の中で主が何を命じておられるのか、そしてまた主なる神様が命じておられることを私たちは実行しているだろうか、そのことを思い起こさせていただきたいと思います。また主の前に何がこの罪であるのか、また喜ばれることであるのか、そのことを私たちは新約聖書の恵みに生きるクリスチャンとして、そしてまた神様が喜ばれるその愛の行いを実行していくものとさせていただきたいと思います。